ルカの福音書10章の1節から6節までです。その後、イエスは他に72人を任命して、全ての町や村に2人ずつ先に使わされたと。この72人っていうのは何を意味するかということで、写本の中には70とあるのもあるので、古い写本の中にですね、そういうことで必ずしも72でなくて70と、そういうことでありますので、これは当時の知られていた民族の数ではないかというようなことで、そういうことからこれは70あるいは72ということで、全世界を象徴する数だとも言われています。このこうした数っていうのは、例えば十二弟子っていうのがですね、ユダの兄弟たちですね、ヤコブの子供たち、これが12人ということで、神の民を象徴すると、12人弟子を選んだと、そういう神の民がですね、全体として特別な意味合いのある12弟子だと、12だということですね。で、70っていうのはですね、全世界をいわば象徴的に表す数だと、全世界に派遣されていくと、そういうことを暗示しているとも言われているわけです。で、2人ずつということをですね、特にここで書いてある。で、それはなぜだろうかと、ということですね。これは一つにはですね、二人最小限の集まりですね。二人三人が私の名によって集まるところには私もいるのだと。主を本当に信じて、心を合わせて主のためにと思って働く二人の中に、特に主はそこに留まっていてくださる。二人、三人、四人、五人、十人と、何十人、百人であってもですね、共に主を見上げて働くという人、その最小の単位が二人であるということですね。そうすれば、そういうふうに単に気晴らしになるとか、二人の方が楽しいとかですね、一般の旅行とか遊びとかではですね、二人で行くと、これはよくあるわけですけども、それは当然ですね、二人の方が退屈しないと、一人で、おったらですね、なんとなく単調だというふうなことで、気の合う人と二人で行ってですね、いろいろ話もしながら行った方がより楽しいだろうという、そういった気持ちから二人とか三人とか四人とかですね、行くということです。それより楽しくするため、一人ではちょっと寂しいと。けども、このイエス様がですね、あえて二人ずつというのは、さっき言いましたように、二人共にいれば、イエスが共にいてくださる。ですから、神の国のための霊的な戦いにもより力が与えられると。これは働きっていうのはですね、普通の知らない土地遊びに行くのとは全く違った一種の戦いであるからなんですね。福音を述べ伝えるっていうことは常に闇の力との戦い、自分が自分のためとかですね、自分の欲望とか 自分自身の何か人間的な気持ちとかに従っていく、そういうような人間的な気持ちがあったら、それは神の国にふさわしくないので、そういうような自分中心のように考えたりする、感じたりする、気持ちとも戦う。で、周囲にそういうような人間中心というのが至るところであるので、そういう、これは人間中心といえば罪ということですから、罪との戦いというか、そういう側面をいつも持っているわけです。この同じルカでも十二弟子を派遣するところ、それは九章の一節からにあります。ちょっと九章の一節ですね、今ぐらい遡ってみたらわかりますが、イエスは12人を呼び集め、あらゆる悪霊に勝利して、病気を癒す力と権能、両方同じような意味ですね、力、病気を癒すとにかく力を授けたと。そうして神のご支配を述べ伝えたと。ここでですね、悪の力に勝利する力を与えた。ですね、12人が使わされていくのは、そのような悪の霊との戦いのためだったわけです。病にかからして死に至らしようとする力、そういう力との戦いだと。そういうふうにこの九章のところでは、はっきり悪の力に戦うという側面ですね、勝利する、打ち勝つ、勝利するという、でこれは当然こちらの方でも同じなんですね。実章のところでは、そういうことも九章で書いてから省略していますが、この場合でも当然ですね、悪の力に打ち勝つ、勝利する、そのために特にですね、ここでは二人っていうのが強調されている。私たちも何らかの悪に対抗するために一人で祈るっていうことももちろん当然ですけど、二人三人がですね、心を合わせて祈ると。で、そしたら一層ですね、イエスがそこにいて共にその祈りを支えてくださると。ということが期待できるわけです。ですから、神様の国のためには、たった一人でするのでなくてですね、二人三人共同でする。最小限二人ですね、二人三人、あるいはこういう集まり、何十人という集まり全体、その集まり全体が共に一つの目的のために、霊的に戦うということです。そういうことが、このところからも私たちの現代の在り方に対してですね、関わってくるわけです。こうした2人3人少数の人と共にですね、祈りの戦いということ、これは福音書の中で言えばですね、例えばルカで見てみればですね、22章ですね、ルカの福音書22章の39節以降ですね、ルカの福音書22章の39節から見ますと、イエスがそこを出ていつものようにオリーブ山に行かれると、弟子たちも従った。いつもの場所に来るとイエスは弟子たちに 誘惑に陥らないように祈れと、というふうに言われたんですね。祈っておりなさいと。そして自分は石を投げて届くほど、要するに数十メートル離れてひざまずいて祈ったと。御心ならば父よ、御心ならばどうかこの杯を取り除けてくださいと。しかしあなたのご意志のままにしてくださいと。苦しみもだいて必死になって祈って、足が血のように滴り落ちると、そういうふうに必死になって祈ったら、このような激しい戦いを、霊的な戦いしている最中に、弟子たちは眠っていたと。そして、46節にあるように、イエスは言われた。なぜ眠っているのか。誘惑に陥らないように起きて祈っていよと。誘惑に陥らないように起きて祈っていなさいと。こういうふうにイエスご自身が七で祈るときに、弟子たちもまたこれから誘惑、悪の力に負けてですね、逃げていくということが起こるんですけど、そういうことのないように共に祈れと。こういうふうに、このゲッセマネという最もイエスの激しい祈りのときにですね、イエスは弟子を近くに置いてですね、そして弟子たちも共に祈れと言われたんですね。こういうふうに、最も大変な時、十字架にかかれるということを、そこに直面してですね、ひるむかどうするかという非常に大変な時に、共に祈ることを求められたということが、わかります。そういうふうに、この二人ずつっていうのは、そういう様々な意味がですね、キリスト信仰においては単独できるということもありますが、こういうふうに集まりとしてですね、前進すると。集まりとして戦うという、そういう側面が最初からあったわけですね。だから、十二弟子と一緒にいつも共におられたと。そしてさらに、ヤコブ、ヨハネ、ペテロと共に特にですね、その三人を近くに置かれたということが、聖書に書かれてあります。それから次にですね、収穫と働きという問題です。収穫は多いのに働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送るように、送ってくださるように収穫の主に願い、この働き手、収穫、働き手っていうのは、これは神の国のため、神の福音を伝える、神のご支配は近づいたと、もうそこに来たのだと、そういうことを伝える人、神のご支配、神の国とはですね、神様のご支配ですね、生きた愛と真実と正義によるご支配がもうそこにあると、悪の支配ではなくて、神のご支配がそこに来てるんだと。で、それはその神のご支配ですね、真実や愛や正義によるご支配、それが完全に成就しているのが、すなわちキリストだったわけです。ですから神の国が近づいたということを言い換えたら、イエス・キリストそのものがですね、この人間のところに来て、そしてもうすでにここにおられるんだと、そういうことになるんですね。そういうことを伝える、特にこの場合、けれども、その他そういうことのために働く人が少ないと。で、少ないのだったらですね、どうして初めから神様はたくさん作らなかったのかというふうに我々はすぐに思いたがるんですけども、これはですね、少なくあえて作られて、そして人々がその切実な重要性を感じてですね、そこから必死に祈ると、その祈りに応える形で神様がする。人間はそういうふうにある程度追い詰められなければ本当に祈らない。要するに祈らないということは神様に心を向けないと、自分の目先のことや欲望ばかりに関心がいってしまうということです。そういうことで、祈る、願いなさいとありますが、これはもちろん祈りと同じことです。収穫のために働き人が送られるように、送ってくださるようにと。日本は特に働くということに関しては非常に長い時間勤勉によく働くということがあってですね、それで、あまりがむしゃらに働くことばかりで、何が一番価値あるか 何が人間や国家が一番根底になるのかっていうような目に見えないことに関する問題をどうも考えたがらない。で、経済活動、工業生産をして経済的にですね、あちらこちらに売りさばくと、外国に売って、そして儲けられると、でそういう経済的なことは非常に長けているというんですね。それで何十年か前に外国の人が言い出した言葉でよく広がったのはエコノミックアニマルという表現だったんですね。エコノミック、経済的なアニマルだと、動物だというふうな言い方をされたのは、そういう何が一番大事なことなのかと、目に見えない神様のこととかをまるで問題にしないと、経済的なことだけ必死になるということだったんですね。お金の儲け、商売、そういうことがあってですね、そういうことのためには、物のためには一生懸命に働く、物とか自分の名誉とかですね、それは関係しているわけで、物作りにうまくなって、儲け売りさばくことができるようになれば、お金がよきあって地位も上がるということですね。ですから、この一般的に働くことは確かにするけれども、それはみんな自分のためと、自分がその会社でですね、安定した地位を得、また家族や周囲の人からもよく認められると、地位も高くなればみんなが敬意を表してくれると、そういう自分のために働くのであってですね、そういう自分はどうなってもいいと、自分とか他人とかいうこれを超えたですね、人間の共通の深いところの真理、神の国、神の真理、そのために働くと、そういう人は本当にその時代でも少ない。イエスの時代からしてこの働き手は少ないと言われた。ただあえてイエスはそういう少数の人を作られてですね、選ばれて、その少数の人がこの世と戦いながら広めていくと、そういうふうなことを神様が要は期待されて作られたというんですね、少数の人だけれども。で、この働き手が少ない、今もそうですね、クリスチャンにキリストを信じるという人です、これ自体がもう非常に少ないわけです。本当に心がキリストを信じて生きる、その御言葉に従って生きると、日本の場合だったら 0.8% ぐらいしかおらないとか言われます。けれども、さらにその中でですね、御国のため、収穫のためでありますが、神の国のために働く人は本当にさらに少ないというわけです。で、ここで収穫とあります。収穫っていうのは一体何なのかと。これは、しばしばこの聖書でですね、種をまいたと、それがだんだん成長して最後に収穫がある、収穫があって、単なる草、雑草、あるいは良くない実を持っているようなもの、そういうものは刈り取って全部焼かれるということですね。非常に分かりやすいですね。もう毎年毎年繰り返されて、最初に種をまいて、そしてだんだんと成長する、そして花が咲いて実がなると、最後に収穫があると、この人間世界もそういうような植物のよく目にする営みと同じところがあるとですね。最初この真理の福音がまかれると、巻かれて、そして成長すると。最終的に世の終わりということで、収穫の時が来ると。でですね、この収穫っていうのは、そういう意味で世の終わりということに関連づけて、当然よく用いられるわけです。その収穫っていうことですね、実をつけたものは大事に置かれて、実をつけなかったものは焼き捨てられると、 というようなことです。湯の割りって言ったらなんとなく自分とかは関係がないようなことだけれども、でもこの湯の割りをそういうふうに身を結ばないもの、毒麦とかいうものが全部刈り取られて焼かれるということを信じることは非常に重要なことで、その確信がなかったら将来だんだん毒麦悪いものが増えていって、どうなるんだろうかと、もうますます悪いことになるばっかりだというふうに心配や不安ばかりが先立っていきますが、この世には必ずその収穫の時があると、ね、よき実を結んだもの、それはその世に神のところにですね納められると、そういうことになって、毒の向き有害なもの、そういったものを結ぶものはですね、やり取られるというわけですね。ところがその収穫というのは世の終わり終末ということに結びつけられてよく言うんですけれども、一方ではですね、今イエスというのは世の終わりに出てくるというふうに予言されておったわけです。ですからイエスがおられた当時ですね、その時は現在イエスが来ている、まだ終末とはるか先のように見えるのに、でもある意味ではですね、霊的に考えたらイエスが現れるのは終末の時に現れた。イエスのことを本当に信じる時にですね、ある意味ではいつでも終末がすぐそこなんだというふうなですね、何か実感を持つというんですね、霊的に強まられるほどこういうふうに実感を持つ。ちょうど私たちも私たちの終わり、死ぬということです。霊的に高まるほどですね、死は間近にあると、すぐそばにあると。で、そういう実感を持つというわけですね。イエスもですね、30歳の頃に伝道を始めたと。3年、たった3年だったと。いうことですけど、ご自分の死ということを絶えず見つめておかれた。もうすぐ間近にあると。けど、もうそういうこと何も考えない。日頃の遊び、楽しみばかり考えている人は、そういう若者であれば特にですね、死ぬとか死やよりもはるか彼方、もう自分にあたかもないかのように思っているわけです。けど、まあ、霊的に強められ、深められるほど死っていうのはすぐ隣り合わせだと。キリスト教、キリストよりも何百年か昔のプラトンなんかもですね、死ということ、これはソクラその死であって先生であってソクラテスの言わしているわけです。死ぬことは生きだと、死ということを見つめて、生きなければ本当の人間的な生き方はできないといったようなことをですね言っているわけです。死ぬというふうなことを見つめていると縁起でもないというかもしれませんが、そういうことでなくて死を見つめればですね、死の彼方にあるものを見つめる、死に勝利するお方を見つめると、まあ、そういうこととつながっているわけです。で、そういうふうに一方では自分が非常に弱さであると、弱さを持っているということは死ということを考えたらすぐに分かるんですね。どんなに強がりってもみんな死というものの真似を全部砕けて、亡くなってしまうと、そういう自分の弱さを知るということと、その弱さをもうですね、顧みてくださって復活させるように、神の国を蘇えるようにしてくださる、その神の無限の力と神の愛というもの。で、そういうものをですね、この死っていうことを考えるときには、いつも結びついてくるようになるんですね。この、だから、そういうふうに収穫のとき、世の終わりのとき、最後のときを考えるっていうことはですね、そういう意味で、本当の神様の力、を知るためにもぜひとも必要なわけです。私たちも自分の終わりということを今言ったようにですね思う、それとともにこの終わり収穫の時ということも覚えたらですね、神様が必ず良きものを刈り取って悪いものを焼き捨てられる、そういう形で必ず悪には決着がつけられるということを思うわけですね。で、そういう収穫の時に働きが非常に多い働き人は、働くとですね、収穫が非常に多いということなんです。で、そういうふうに世の終わりということで結びつけてありますが、他方ではですね、現在の出来事でもある。で、それは、 ヨハネの福音書、ちょっと分かりにくいですが、170ページの4章、ヨハネの4章の35節、ヨハネの福音書4章の35節、170ページを開いてみてください。ですね、ヨハネ4章の35節、あなた方は借り入れまでまだ4ヶ月もあると言ってるではないか。私は言ってよ、目を上げて畑を見よ、色づいて借り入れを待ってると。すでに借り入れる人は報酬を受け、永遠の命に至る実を集めていると。こうして種をまく人も刈る人も共に喜ぶのだと。一人が種をまき、別の人が刈り取るということわざの通りになる。あなた方が自分では労苦しなかったものを借り入れるために私はあなた方を使わせたのだと。他の人々が労苦し、あなた方はその労苦の実りに預かったんだと。このところはですね、必ずしも分かりやすくはないんですけども、借り入れまで4ヶ月もある。これはですね、借り入れ、世の終わりや収穫ともはるか先だと、未来のことだと。ジュニアとはどうもまだ今関係ないと。しかしですね、見上げて畑、この世を見なさいと。もうすでに借り入れ待ってるのが見えるだろうと、霊的な目で見ればですね。こういうふうに、世の終わりに借り入れっていうのがあるんだけど、一方ではですね、イエスは世の終わりに来られた存在でもあるので、イエスに本当に結びつくとですね、すでに今はもうある意味では世の終わりだと。さっき言いましたように、本当に私たちが神に結びつくと、私たちはですね、今にでも死ぬのかもしれないと。これは時間をですね、非常に短縮して感じるようになるわけですね。霊的に強められるほど、もう長い時間であってもですね、長くなくなると。短い時間であっても逆に死にあれば長い時間として感じると。死にあって一日は千年のごとすと。死にあらざればですね、千年もですね、一日のようになっていますし、死にあれば一日は千年のようにもなるということでもあります。ここのヨハネの福音書ですね、今イエスを見つめればですね、世の終わりに起こるようなことは今もすでに起こってある、そのまま起こり始めているんだということがわかると思うんですね。すでに借り入れる人は報酬を受けていると。借り入れる人、これは弟子たちですね。そして、その最前の種をまいた人、これは昔の預言者ラギエス自身もですね、その中に入っている。で、弟子たちがですね、この借り入れるんだと、まあ、そういうふうにですね、ここではなってるんですね。38、あなた方が自分で労苦しなかったものを別の人が種まいた、それを借り入れるために私はあなた方を使わせたのだと。他の人々が労苦し、あなた方はその老後の実りに預かっていると。そういうふうに、イエスと共にあるときには私たちはすでにですね、働きの実、収穫をですね、お決まりもうすでに受け取っているというふうなことにも言われているんですね。その労苦の実りに預かっていると、早すでに借り入れる人は報酬を受けていると。この報酬というのは、これは永遠の命というんですね。だからこのヨハネの福音書ではですね、イエス様を信じた、信じることができるようになったと、復活のことも信じてですね、心に命を実感すると、もうそれはすでに収穫したことなんだと。収穫の実っていうのはそういう主にある平安なんだと、そういう言い方もされてるんですね。いろいろに用いられることがあります。そういうふうに、日本の福音書では世の終わりに起こるべきことがですね、今すでにですね、もう霊的には起こっていると。私たちが信じて永遠の命を感じたら、 罪許されたと、新しい命を感じたらすでにですね、それを借りれるのを私たちが持ってるんだということなんですね。永遠の命、その死にある平安というのはこの収穫、借り入れのした実なんだというんですね。こういった表現にですね、私たちも改めて目を覚まさせられる思いがするわけです。それからですね、この今日のところ戻り変わりますが、これはここのところではですね、収穫は多い、働きが少ない、神様の国のために働くとですね、さまざまな収穫、霊的な収穫が非常に多いと。これはこの収穫っていうのは永遠の命っていうことで考えればですね、神のために働けば働くほどその収穫としての永遠の命をたくさんいただけるということにも、そういう意味をまあ含んでいるということがいるんですね。普通はまあちょっと読んだらですね、働いたらですね、信じる人が増えると。信じる人っていうのはこれ一人一人が収穫でもある、収穫の実でもあるから、そういう意味でも取れるんですね。でも他方では、さっきヨハネ伝であったんですね、永遠の命に至る実っていうのは、それをすでにですね、信じることが本当にできたらすでにもう実を刈り取っているということにもなる、そういう意味を取れるというわけです。で、行きなさい、私あなたを使わすのだと。でここでイエス様はですね、イエスご自身が使わすとはっきり言ってるんですね。それ前の9章の最後57節にあったように、あなたが行くところになったらどこでも行きますって自分で言うんではない、自分で言ったらこういうに空の鳥の巣がある人の子に枕するところもないと、非常に厳しいのだと言ったんですね。ところがこの厳しさは実証の今日のところでもそうなんです。3節、実証の3節、狼の群れの中に子羊を送り込むということで、随分意外な例えでですね、こういうような例えは他にはないわけですね。狼の群れの子羊って言ったら、いっぺんにこのみんな寄って、また引き裂かれ、食べられてしまう、殺されてしまう、そういう危険なところを囲むんだと。で、さっきの57節、九章の57節では、キツネに穴が開い、鳥に巣があるが、私についてきてもですね、枕するところもない、安住の場もないのだと、はっきり言われてですね、そして退けられたわけです。ところが、行きなさいと、イエスご自身が声をかけるところではですね、その声がしっかりしたものとして聞き取れれば聞き取れるほど、たとえ狼の群れのようなところであって、に子羊のような形で送り出されて、普通に考えたら人の身、人神でも殺されると、そういうようなところですらもイエスから直接聞きなさいと、私があなたを使わすのだという声を聞き取った時には、不思議な力ができてきて、実際にそういうふうなところへ行くことができると、使わされていくことができる。ですからこのことはですね、3節の言葉、この前半は非常に大事なことなんです。キリスト教信仰において本当に私たちが絶えず御国のために働いていくためには、絶えずイエス様から私たち個人的に行きなさい、行けと、私はあなた方を使わすのだという語りかけを感じなければいけなかった。私自身もかつて、ここの教員をしていた時に、箱舟って言ったんですが、昔はその箱舟というものを同僚の全教職員にですね、配っていくと、校長室や事務室まで行って配っていくと、非常にこう苦痛だったわけです。で、しばらくも配ろうと思って置いといて、私の付け根に、置いといてもなかなか配れないと。配ることはできなかった月もあったりしたんですけど、そういえば後でですね、なぜ配らなかったのかと。何か配りなさいという何かこう押し出すような声をですね感じるわけです。そして次の月にはですね、そういう声にですね、それ配布しなさいと じっと置いてたらいけないというような語りかけを感じてですね、それに押し出されて、いわばかろうじてですね、そうしたものをとにかく非常にいろいろ言われながらも廃するということを、まあ、続けられたわけです。そういうことで私自身もこの言葉を感じるわけですね。それはそれぞれの人がキリスト教信仰を持ってこの世を生きようとすればですね、はっきり表明して絶えずこの世に狼の群れに子羊を送り込むような、でもそれは生きなさい、使わすという言葉聞けばそれがいけるのだと、このところですが、十二弟子のことは72人の弟子たちのことだと、あ、昔こなしたんだと。で、ちょっとこういうところの場合はですね、今の自分とは全然関係のない、2000年も前のイエスの弟子に対することだけを書いてあるように、もうどうも取りがちなんですけど、そういうふうにして関係のないことであれば、これは聖書にはならないわけですね。聖書、聖なる書、神の御言葉っていうのは、2000年前に言われたものでありながら、今の私たちにもまさに言われていると。だからこそ、その神の言葉だっていうんですね。それは小説なんかと全然違うわけです。小説は単に人間が想像してですね、あってもなくても現実に、それを書いて人が面白いなと。と思えばいいわけですね。自分と全然関わりない人のものをどうして犯罪とかいうものを要所を別のテーマにしているようですけど、全然関わりない、多分面白いなとすればいいんですけど、もう聖書はそれでないんですね。面白いなっていうんじゃなくて、一見関係のないようでありながらも今の私たちに深い関わりを持っていると、今の私たちに語りかけられていると。でその時に神様の国のために働こうと思うときには、他のさまざまな補助物質というのは考えるなと言うんですね。財布も袋も履物も途中で誰にも挨拶するなと。これはちょっと意外なようなことですが、これはパレスチナとかこういうあたりではですね、途中であっていろいろ長話をすると、今のようにテレビとか電話とかですね、車とかなんとかない、途中で会うっていう、みんな歩いてしかないわけです。で、なかなかですね、暑い、この砂漠乾燥地帯ではですね、しょっちゅうしょっちゅうその出歩けない。そういう意味で、遠くからの人とか歩いていくんですが、なかなか来れない。で、あったらですね、ついつい長話をすると。まあそういうことはあるからなんですね。で、これは、ただ一つのものに集中するという、その姿勢を言っているということです。神様の国のため。ということであるからこそですね、そこに集中したら不思議と財布も袋も履物もですね、余分のものが必要なだけは備えられるというんですね。途中で、挨拶もしないぐらいに集中して御国のために福音のためにと、そういう指示をここで言っているということなんです。でそこで、家に入った時の言葉が、何かというと平安を祈る、平和を祈るということです。これは平和を祈るということは祝福を祈るということと同じことなんですよね。そうして、平和のこう、その祈りを受け取る人がおればそこの人にとどまるが、受け取る人がいないと、かたくなに拒んだり、塩を向けたら侮辱するとかいう場合には、その祈った平和は、その祈った人に返ってくるんだという不思議なことが言われているんですね。この平和あるようにと。これが主の平和っていうことなんです。だから私たちも何かを書いたり考えたりする場合でも、絶えずこの主の平和があるようにとですね。この世の平和と違うんですね。神だけがある、神の国だけにあるような平和。それはたとえ人から悪く言われても評価されなくても腹を立てたり恨んだりですね、妬んだり、そういうことをしない、そういうことをしないならば、これは本当に神の平和だと。だから非常に仲良くしておってもですね、仲良くしているように見えてですね、ちょっと何回やるとものすごく陰で憎んだり悪いことを言ったりですね、そういうことであれば全く神の平和でないわけですね。ですから、この神の平和があるかどうかっていうのは、そういうふうに人から悪く言われたり誤解されたりした時にどういう姿勢を取るかによって、確かに神の平和かどうかがわかるですね。だから最後の晩餐の時に、私は平和をあなた方に残し、私の平和 を与えるのだと、そう言われたんですね。私の平和を与えると、これを約束として言われたということです。で、派遣するときにもこのようにですね、まずこの世に平和があるようにと、神の平和、それ単に争いがないとか言うんで違うわけです。私たちも他の人との関わりの時、いろいろな時にも、あるいは家に入る時だけでなく、家から去る時、ある人と別れる時にも、そういう願いと祈りを込めてですね、別れるというのが一番望ましいことだろうと言えるわけですね。この家に平和がとどまりますように、主の平和がありますようにと、あるいはこの人に主の平和がありますようにと祈ってですね、言えば別れるというわけですね。言葉に出しなくても心の中で祈っていると。でそういうこれが主の平和を祈ればですね、そう、相手がそれを心が受け入れるか受け入れないかは別として、その祈った平和は決して無駄にならない、ですね。平和を祈った平和を受け取らない人がおるならば帰ってくると、あなた方に。これはこの主の平和だけにとどまらないですね。およそ真理っていうのはそういうもので、真理っていうのはここに生み出したらですね、なくならない。例えば本当に真実の愛っていうものに対してですね、愛を注いで相手がその愛を受け取らないと、かえって噛みついてくるということがあったとしても、その本当の愛を注ぐ人はそのような仕打ちに対しても一層ですね、その愛をやめないだろうと。だからますます愛は増えるというわけです。本当の偽物の愛は相手の反応によってパッと憎しみに変わるわけですね。人によって、この人にはこう大事です、この人には冷たくするとかいう、そういうは偽物の愛、これも当たり前ですよね。そんなことは愛ではキリスト教の愛ではないわけです。この人間的な愛、そういうものは祝福はないけれども、神様からの愛というものは、この人はこう、あの人はこう、あの人はこう言ったからこうするとか、そういうようなことを言わないというわけですね。だから私たちも神様の愛をうちにいただいているかどうかは、そういうことがあったらわかるんですね。人から誤解や中傷されたとき、悪く言われたとき、自分の心にどういう気持ちが起こるか、一時的に起こってもそれがすぐに消えてですね、別の平和な気持ちに、そういうことの中にも神様の光が来るようにと祈ることができるかどうかです。こういうふうに平和があるようにという祈り、これは憲法の平和憲法とかそういうこともいろいろありますが、まずそういう社会的平和よりもですね、この一人一人の心の中に主の平和が宿ると、これが一番の出発点だ。そういうことを祈りつつですね、そういう主の平和が政治家や周囲の人々、いろんな国の人にも、いろんな日本人にもですね、宿るようにという気持ちになる。だから主の平和を本当に願っとったらですね、人を殺してたくさんですね、殺してそして勝利して喜ぶようなことはありえないということは必然的に出てくるわけです。ですからこの平和を祈ろうと。で、単に戦争がないというだけでは足りないんですね。戦争がない、日本も戦争がないで60年来たけど、本当に人々の心、若者の心は愛が増えたか、真実が増えたかといえば決してそうではないわけです。なぜか、それは単に戦争がなくてもいけないのであって、主の平和がなければ、人間は心の中でいじめたりですね、憎んだりいろいろ起こってしまうと。で、こういうことですから、パウロなんかどもですね、ことあるたびにこの主の平和を祈ったと。ですからこの手紙でもですね、これはどのいろんな手紙見てもいいですが、その代表的な手紙、ローマ信徒の手紙を見てもですね、他の手紙、コリントの手紙を見ても、例えばローマ信徒の手紙では一章の7節ですね、一章の7節に、私たちの父である神と主イエス・キリストからの恵みと平和があなた方にあるようにと。これは絶えずパウロの祈りだったんですね。コリントにも他のところにもこういう祈りが出てきます。あなた方に神とキリストイエスから これはもうキリストからといっても主からといっても同じですけども、恵みと平和があるようにと、そういう祈りを絶えず祈りつつ弟子たちは派遣されていったということがわかります。だから単なる党派的に考えたりですね、こういうふうに聞いておいたら自分の評価が上がるとか、そういうことはもちろん全くなかったと、全くないように、でなければ本当の神様から扱わされたことではないよということになるわけです。そういうふうにこの72人を派遣する、こういうのが原則でですね、絶えずこの神の国の収穫のため、霊的な深いもの、永遠の命、本当にそれを持った人、それが収穫の実ですけども、そういう収穫の実を絶えず与えられる、豊かに与えられるというわけですね。たとえ信じる人が一人も増えなくても、そういうこと真剣にそのことを絶えずやっている人のうちで永遠の命を豊かに実る。そういう意味で確実にですね、収穫は多いというわけですね。神の国に働くことはどんな場合でも、だから寝たきりの人でも神の国のために祈って、本当に少しなりともですね、周りの人たちのために祈り、絶えずその人たちのところに平和が来るようにという祈る人には、この収穫の実が多いわけです。霊的な平安、家の命がより豊かに与えられると。はい、それではまあ今日のところはそこまでにしておきます。以上です。